皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーのパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さてジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、4月最後の放送です。はい、
もうすぐゴールデンウィークですね。
そうですよ、来週
今年も、なんと、はい、もう3分の1が終わろうとしております。
そう、
2022年、まあ、
早い
です
ね。この間もやっと明けたって言ってたのに ね嫌なのね。
はい、
はい、もうしょうがないですね。はい、1年を太陽の動きに合わせて24の気に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。5月4日までの期間は穀雨という季節です。穀というのは穀物の穀に雨ということですね。はい、要するに穀物に必要な雨がたくさん降りますよっていうふうな。あんまりでもゴールデンウィーク雨降らないよね。
そうです ね思い起こせば
ないよね。
結構晴れの日が多いような気がします ね、はい、
まあ、ちょっと早いからね、これっていつも二十四節気ってね。
はい、
はい、そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72候。24日までの期間は足、初めて生ずという時期です。足っていうのは水辺に咲く足のことですね。はい、その足の芽が、生えてきますよっていうふうな時期ですね。この水面から顔を出す様は古事記ではね、神々の誕生の様子をもというふうに書かれてたそうなんですよね。そしてもう、まあ、4月ね、はい、もう終わりということでね、今度だんだんだんだんとまた夏になっていきますね。
暑くなっていきますよ。
暑くなってきますよね。ゴールデンウィークも暑いもんね。
暑いです。
はい、まあ、そんなこんなでね、はい、今日の話題はね、先日ですね、京都市文化博物館で開催されてた歌川国芳さんの展覧会に行ってきたんですよね。
はい、
これは浮世絵の歌川国芳さん、知ってました？見たことありますっておっしゃってましたよね。見たことあるってね。
江戸時代の、あれも後半っていうか、
そうですね、
浮世絵師の方ですよね。
はい、
はい、
1797年から1861年ですので、まあそうですね、まあ、考えてみたら、でもこれ200年も前じゃないんですよね。あ、200年、前か、250年ぐらい前になるか、ね、そうですね、まあ、すごく250年って言ったらすごい長い期間のような気がしますけれども、
はい、100
年って割とすぐですよね。
ね、
割と考えたら、
ね、
はい、ってことは江戸時代もそんな実は遠くないかもしれへんね。
そうですよ。
ね、
本当ね、
はい、はい、まあ、そんなこんなでその見てきたんですけれども、歌川国芳さんといえばこう歴史上の英雄とかね、
はい、
の形方をかっこよく描いたりとか、あと戯画、戯画って言ってこう顔をね、ほらカエルの顔になってたりとか、
スズメ
があるじゃないですか。
面白いですね。
はい、あれね、あれの、スズメのやつとかがあって、ちょっと面白かって見てきたんですけれどもね、まあ、そんな作品を見てきました。そしてその歌川国芳さんのお弟子さんの作品にもね、義俊さんっていうんですけど、月岡義俊さん の、作品にもスポット当ててますというふうなお話、展覧会だったんですけれどもね、まあ、面白かったですね。はい、そして、その実はね、そこの京都行った時に不思議なブティックに、ね、行ってきたんで、もうすごくね感動しちゃって、そのお話もちょっとね合わせてしてみたいなと思っております。
はい、
はい、ラップオールシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで楽曲、そして、今日はね 歌川国吉さんの展覧会のお話をちょっとしてみたいなと思っております。素敵な30分を Love for All Things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、長生きしたけりゃ食べ物は色で選べというお話を、
色で、
はいはいはい、お話をしたいと思うんですね。はい、あの食べ物は当然腸にもかなり影響してきますんで、はい、今日もそういう腸につながる食べ物のお話なんですけどね。
はい、
色で選べってなんかあのね、あの極端なテーマですけども、うん、先日の放送でもカラーコーディネーターの、
あ、そうですね、はい、
カゾソの先生ですか、
はい、
ね、色のお話ありましたけど、食べ物も色でね、はい、いろいろ影響してくるというお話なんですけども、なるほど。例えばですね、この白い食べ物、これは糖化を招く、これ一概には、ね、全部言えないんですけどね、はい、糖分が結構含まれているものがね、白い食べ物が多いんですよね。例えば白米、
あ、なるほど。
それからパスタ、
あ、パスタ、
パン、
パン
で白砂糖をたくさんたっぷり使ったお菓子、このようなものは白い食べ物と言われてましてね、
うんうんうん、
まあ、これは全てが悪いわけじゃないんですけども、はい、取りすぎるとですね、やはり糖質が多く含まれてますんでね、うん、まあ、血糖値が上がったりしますんで、はい、まあ、この白い食べ物ばかり食べてると少し体に影響しますよということで、はい、今日はですね、
はい、
色のついた食べ物、
はい、
これはね、植物にも関係してくるんですけど、植物って色ついてますでしょ、
はい、
これは人間を守ってくれるということで、
はい、
色のついた食べ物いろいろあるんですけども、
はい、
この植物の色素を取ることでね、
はい、
老化やね、病気を妨げることができるんです。
へ
ー、で例えばですね、色別に行きますとね、
うん、
例えば黄色の食べ物、ね、どういう、
パプリカかな、パプリカの黄色いのあるじゃないですか、
はいはいはい、まあ、それもありますよね、うん、これは油のね、
あ、
オメガ3とかね、
はいはいはい、なるほど、
そういうのも一応黄色なんですね、これ、
カプチャとかね、
で卵の黄身も黄色なんですね、はい、これは心筋梗塞とか脳梗塞を防ぐと言われている食べ物なんです。はい、その他ですね、緑でしたら分かりますよね、
うん、
緑、
ピーマンとかね、キュウリとかね、
野菜ね、多いですよね、
は
い、
うん、
緑茶も緑なんです。
あ、そっか、そうですね、
キャベツ、ブロッコリーね、
はいはい、
ほうれん草、こういった食べ物はですね、これもがんとかですね、脳梗塞のリスクを軽減されると言われてましてね、
はい、
いい食べ物なんですけども、赤とかね、
はい、
イメージどんなものありますか。
トマトかな。
あ、そうですね、トマト、人参ね、
あ、人参ね、
先ほど黄色のパプリカ出ましたが、赤のパプリカ、
はいはい、
それから魚ですとね、紅鮭とかね、
はい、
これもですね、骨粗しょう症やですね、
うん、
まあ、非常にそういう予防にもつながるというふうに言われてます。はい、それからあと色別にいきますので、ね、茶色の色、
茶色、
はい、
じゃがいも、
まあ、これはですね、どうでしょう、魚とかね、
あ、魚、
魚系のカキとかアサリとか、
カキとか、はい、
これはですね、自律神経のね、失調症にも改善できると言われている、
はい、
食物が、まあ、茶色、
はい、
それから最後ですね、紫とか黒っぽい、
紫、黒っぽい、
はい、
紫キャベツとかかな、そんなしか
も、それぞれ当たってますよ。
あ、そうですか。
ブルーベリーとかね。
あ、ブルーベリーね。
ナスとか。
あ、ナスね。
ええ。
ナス、
それから、まあ、ブドウもある意味そうですけどね。はい、こういったものはですね、抗酸化力がありましてね。
はい、
若返りにつながると言われてます。
は
い、ですから、今日お話しさせていただきましたですね。若返り、食べ物はですね、長生きしたければ色で選べということで。
へえ、面白い。
まあ、いろんな色のね、食べ物を食べて、まあ、要はですね、いろんな、種類の食べ物をね、
はい、
吸収してね、健康につなげて いただきたいというお話でした。
なるほど、
はい、
お皿に盛る時もやっぱり色考えますもんね。
そうですよね、
はい、そう考えると、まあ、お皿をちょっとカラフルな色にして、
はい、
お料理を 地味にするとかっていうような手もありますけれども、
あの料理家のね、はい、有名な先生でね、はい、今見サップが言いましたよね、はい、お話聞いた時にこういうお話してました、ええ、食事は色で食べるな
って。ああ、なるほどね、ええ、
まあ、見た目でね、そうですね、それがまた美味しいとかね、うん、そういうので、まあ、イメージがこう湧いてきて、
そうそうそう、
でもう食欲がまた増してくるというお話でしたですけど ね、
だからもうパッと盛り付けるんじゃなくて、はい、やっぱり色考えてこう料理作って、色を考えてこう盛るとすごく美味しそうに見えますもんね。
健康にもつながります
ですよね、
はい、
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしました曲はジョー・コッカーの You Are So Beautiful でした。これ大好きなんです、私。いい曲ですね、
いい曲ですね、うん、はい。
さあ、今日はですね、先日京都の方の、京都市文化博物館で開催されました挑む浮世絵、国吉から国都市へという歌川国吉さんのね展覧会に行ってきたお話をさせていただいておりますけれども、はい、うん、ですね、まあ衝撃的だったんですよね、私これ見て。っていうのは、うん、先ほど申し上げましたように250年ぐらい前の絵なのに、はい、うん、色がとっても鮮やかなんですね、うん、まあ先日行ったミイラ展でしたっけ、
はいはい、
あれもそうですよね。
もう昔の人がね、はい、あんだけ色使いといいますかね、
そうですよ、
もう本当いつ行ってもですね、はい、まあ、古代もそうですし、ちょっと前の今ね、歌川さんの展覧会といいます、
歌川さんだね、友達ね、
本当ね、
まあ、山下に住んではる歌川さんがみたいな
非常に鮮やかな色使い見さっぷりましたよ ね、
そうですよね、
感動する時ありますね。今そういう表現できるのかってもなかなか難しくて、
いやだって私たちね、うん、自分の子供たち子供の頃の写真とか思い浮かべてみてください。とってもなんか、まあ、あの時代ね言ったら、うん、こうセピア色に思うでしょ、やっぱ自分の何十年か前の写真って、うんうん、そのようにもっと250年前なのにもっとセピア色っぽい感じがするじゃないですか。そうですね、なのにすごく鮮やかな。
鮮やか。
ってことは、多分ね、それは絵師さんやからああいう鮮やかなんじゃなくて、うん、本当に鮮やかだったんだと思うんですよ。
その見た感じをそのまま表現されてるわけですからね。
はい、私たちが想像するその江戸時代とかって、うん、なんか茶色とか紺色とか、そんなイメージがあるじゃないですか。でももしかしたら、あんな風に、鮮やかだったのかもしれないよ、ね、と思ったんです、ね、
確かに色使いもそうですけどね、
ええ、
猫が出てくるでしょ、ね、で、はい、古代 の、 その私もね、エジプト展とか、
ええ、
ミラ展行きましたけども、猫出てくるでしょ、
出てきますね、動物 ね、
ね、はい、不思議なことがね、今とつながるいろんな不思議なことありますけどね、
昔も今もね、
うん、
変わらないってことですよ。
なるほど、
やはりそうやって、うん、猫たち犬たちをめでて一緒にね、はいはい、暮らして、楽しんでたんでしょうね、うんうんうん、きっとね。でヒーローたち、さっき申し上げましたようにヒーローのねお話を絵に したりとか、うん、朝比奈三郎さんって聞いたことありますか。
うーん、
これはね、源平水兵器とか、
はいはいは
い、あ、ごめんなさい、源平水体器とか、うんうんうん、それとかあの三浦個人録っていう風な本にも書かれてるんですけれども、うん、ここにはね、あの朝巴御前がお母さんだっていう風に言われる説だとか、うん、木曽の義仲がお父さんだっていう風な説もあるんです、うん、この本の中に、うん、その朝比奈三郎さんっていう方はものすごいこう腕自慢があって、
腕自慢、
はい、とても、強かったそうです。
ほう、
その人のワニ退治の絵だとか、
ワニ退治、
はい、ワニをこう退治してる、ね、絵があったりとか、あとあの竜宮城の玉姫の 竜の絵が、ね、こうあったりだとか、うん、そういうちょっとこうなんていうかな、あのヒーローの絵、その当時のね、うん、が多かったですね。まず最初第一部が、それとね、あと怪奇に挑むということでドクロの絵とかね、これは有名ですけれども、はいはい、うん、大きなドクロが真ん中に描いてある絵、それとかね、首が切られてる絵とかね、
うん、
このね、切られてる刀のね、が血が塗られてるんですけど、下から見ると立体的に見えるんですよ、
うん、
そういう細工がされてたりとか、血のりがついてるように見えますよっていう風に下から覗いてください、うん、みんな下から覗いてはるから何見てんのかなと思ったら、うん、そういうの見てたりとかね、幽霊の絵があったりとか面白かったですね、はい、そして話題に挑むという第4章、これはね面白いですよ。いろんな奇抜なアイデアで、うん、こう禁令をかいくぐってね、人々を楽しませるような絵を描かれてるんです、うん、これはスズメの絵で、顔がスズメで、これ私気に入ってね、はい、それのメモ帳買ってきたんですけども、はい、グッズで。この作品はですね、顔がスズメになってて、
うん、
体がね人間なんですよ、
うんうんうん、
要するにこう吉原の遊郭で火災にあってね、ここの仮設のところで営業がされてたんですって。でその仮設してるから、その宣伝をしようと思っても、店舗の改革で幕府から書くことを禁止されてたんですって、
うん、
そして顔をスズメにしてその様子を変えたという、
うんうん、
で面白いんですよね。その例えば花魁の人がね、こう格子の中にいてる絵とか、それとかそこの外を歩いてる人の表情だとか、うん、そこに売られてる、なんだ、雨を売ってたのかな、
うん、
なんかそんな売ってる人だとかね、いろんな人が描かれてるんです、うん、いっぱい面白いですよ。そんなね、いろんな人が描かれてる絵を見てきたんですけれどもね、楽しかったですね。ね、ジョスさんも一緒に行きましたもんね、これはね。
まあなんて先ほど来ね、色使いの話ありますけど、その作品一つ一つがね、なんかそのなんていうんですかね、その時代背景に、うん、
はい、
こういろんなこう思いがね、
ですね、
伝わってくるような
本当
作品が多かったですね。
ですよね。昔はね、その有名な歌舞伎の役者さんが亡くなられると、うん、その絵を描いたそうなんですよ。
なるほど。
その絵もありましたね、感動しましたね。何かね、まあこんな250年も前の絵なのに、
うん、
生き生きとね生きてるようですよ ね、 はい。それでね、また面白かったのがね、この日の帰りにね、
うん、
博物館出て外を歩いてるとブティックがあったんですよ、
ね、それはお話ちょっとね、面白いね、そう、聞きたいですけどね。
そのブティックがね、
うん、
まあ、あまりこう私服を買い回ったりとかする人じゃないんですよ、わり、うん、かし面倒くさがりで、はい、でそこを前に通った時になんか変わったね、すごいデザインのもので、うん、とても気になったんですね、
うん、
でそのとこちょっと入るのどうかなと思ったんですけど、勇気を振るって入ったんですよ、
うん、
そしたらそこの倉木舞さんが、はい、ドレスの来たらしくて、そのデザイナーの先生がいらっしゃって、うん、でそのデザイナーの先生呼んできてくださってね、お店の方が、でお話しすることができたんですよ、
うん、
そのデザイナーの先生は菅井秀子さんっておっしゃる先生で、はい、
うん、
で衣というブランドを立ち上げてされてるんですが、
はは、
うん、ちょっと京都っぽい生地にね、なんていうの、それこそね色鮮やかなんですよ、
うん、
で形もどこにでもある形じゃないんですよね。
サップの好きそうな
んです、もう大好き、ちょっと買い物に行きたいぐらい今すぐ、うん、それぐらいこう普段着でも着れるよねみたいな、それとあとステージも着れるよねみたいな、うん、そんなお洋服でねちょっと気に入ったんですね、まあ、今度金ちゃんまだね、
ライブね、ある
んですよね、ライブある時に一回京都にね、
うん、
奥様と見えられるって言ってたから お茶しようねって言ってそこ行きたいわって言ってたからね一緒きっちゃんおしゃれやから、ねうん、行ってみようかと思ってるんですけどそう菅井先生もまたね気さつくのはすごくいい先生で、うん、長い間お話しさせていただいてね楽しかったんですよね、はい、皆さんぜひね行ってみてたらいかがかなと思って思いました
すごいいいご縁ですね、
はい、最近ね、うん、本当にそういうの多いんですよ
人を引きつける
いや引きつける私が引きつけるんじゃなくてないろいろといろんな出会いがね最近多いんですね、うんうん、いろんな言い方との出会いがそういうこと時ってありますよ ね時期的に
はい、
はい、なんか嬉しいなと思って楽しいなと思って思ってます、まあ、そんなこんなで、うん、菅井先生の衣と、これねアルファベットなんですよ、はいはい、COROMO、うん、衣デコ菅井っていう風なこの先生はニューヨークに留学されてて、うん、でファッションビジネスを学んで
ほうほう
帰国後にテキスタイル開発に取り組んでいらっしゃったそうなんですで衣バイデコ菅井というブランドで東京コレクションにも参加して
ほうほう
とミラノとかパリにも出展されてるそうで ねなんかねこうねあの東洋と西洋のコラボレーションっていうんですか、まあ、先生とお話ししたのは、うん、やはりもう今もう本当に使い捨て文化でね、
はいはい、
それこそこの間人申請の資本論でお話しした通り、うんうん、もう本当安いお服をね、
はい、
たくさん売ってるじゃないですか、うんうん、もう使い捨てのように、
うん、
なんじゃなくてちゃんとこう リユースするっていうんですか、うんうんまあ、そういうふうなものでちゃんと長く使えるものいいものっていうふうなことをやっぱり先生も考えていらっしゃるみたいであ
の女性の方でもないあの男性若い男性もなんかお客さんで来られるようなことを聞きましたですけど ね
ちょっと行ってみたくなりましたねまた急に、ね、今から行きますか
今から行きます行きましょう
まあねそれぐらい そういうふうなぐらいね、はい、なんかとっても気になるねデザインなんですよね、うんまあ、ぜひ皆さんねあの行ってみられてはいかがかなと思って思います、ねはい、素敵なねあのお出会いでしたまあ、そんなこんな次回のね大きなステージはそんなドレス着てみたいなと思った私でしたはい、はい、それでは岡本美さんのラブフォーリスニングス来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします番組のご感想やお便りそして楽曲のリクエストもお待ちいたしておりますいただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきますFM 那覇のホームページリクエスト欄 Facebook の番組ページ番組のブログからアクセスしてくださいこの番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。それでは来週もこの時間に
Love for all things!